んにちは、レディオです。レディオツアーメンバー専用音声セミナー開始したいと思います。よろしくお願いいたします。流れてきた音楽は、カズさんならね、これ聞いてる多分ツアーメンバーのカズさんならおって思ってると思うんですけども、スーパーカーっていう、日本のバンドです。彼らの記念すべきデビューアルバム、スーパーカーの3アウトチェンジっていう曲ですね、じゃない3アウトチェンジっていうアルバムのこの曲はその1曲目ですね、クリームソーダという曲なんですけども、ね、1998年、スーパーカーがデビューして、男性2人女性1人の、3ピースバンド、まあ、はっきり言ってこのスーパーカーのこの3アウトチェンジっていうアルバムは、まあ人それぞれおすすめね、その方の趣味とかね好みによってまあいろいろ私おすすめできますけども、やっぱクルリとか YMO とかねキリンジとかね、まあそんなところの大好きな方っていうのはもうドストライク、まあ文句なく日本のバンドの音楽で何かおすすめって聞かれたらこの3アウトチェンジ、このアルバムをおすすめします。でスーパーカー3ってこうカタカナでいいからねググってくれたら、ね、スーパーカー3までやってくれたらもう出てきます。 Amazon の、ね販売ページがもう最初に出てきます。で、ね、レビュー見てくれたら多分どんだけすごい高評価のレビューになってるかね分かると思います。ぜひこれねちょっとまあレビュー調査のとかのまあ本当こう冗談抜きで背取りの訓練で見ていただきたいけども、で今日お話しするテーマがそれなんです。要はね人気のある商品はどうやったら見抜けるのかっていうお話をちょっと今回の、メルマガのテーマにしたいんで、まあ、このお話から始めたということですね。まあ新品雑誌背取りをする時も、レビュー見てくださいねって私よく言ってると思うんです。でレビュー見てものすごいレビューが高評価だったらずっと売れ続けるし、なんかレビュー見てなんだよこの付録とかってこうね酷評の嵐だったりしたらちょっと、怪しいからもう一冊だけにしておいた方がいいよとか、まあそういうことなんですよね。でまあ新品雑誌セットの時に本当よくレビューっていうのは見た方がいいんですけども、まあその商品が人気の理由ね、そういうことをいつもいつも考えてくださいねっていう話でもあります。で店舗と電脳どっち先したらいいですかっていう風にもし聞かれたとしたら、私はもう迷わず店舗って言うんで、でその理由が結局今回のこの話であって、実際にその商品を手に取ってね、まあ電脳でも手に取ることあるんですけども、やっぱりどう考えたら店舗の方がその商品直に手に取ってね、よく見る機会は絶対ありますんで、やっぱり、ね、そうやってその本にせよ家電にせよフィギュアにせよね、その自分で実際に手に取ってね、 できれば一番いいのはもちろん本だったら読んで CD だったら聞いて DVD だったら見て、フィギュアとかプラモだったら実際にその完成したねプラモだって完成した状態とか見たら、おおこれかっけーってこう多分ねなると思うんですよ。あこれは欲しいわと。いやフィギュアはまあそのまま見れますけども、まあ、それでも電脳とかでこうあれでしょ、写真だけとかじゃなくてやっぱ実物見たらやっぱりおおこれはいいなとか可愛いなとかかっこいいなとかあると思うんですよね。で、まあ、家電にしたってね、この間そのね高さんと仁さんと一緒に買った山田電機の商品でね、あこれは絶対OL さんとか足冷える人に人気だろうなっていう、そういう暖房器具あったんです。足温めれるようなやつ、 やっぱね、そういうその商品が売れる理由、人気の理由っていうのをいつもいつもこう考える習慣っていうのをぜひ身につけていただきたいっていうのが今回の、メルマガの、テーマです。伝えたいことだったんです。で、それが分かれば、例えば本だったらね、その手に取った瞬間にこうピンとくるようになるんです。あ、これはすごい人気あるだろうなと。で、例えばね、そう、同じ、ドイツ語の CD 付きの教材本でも、なんかこうやぼったい、なんかこうイケてない感じのそういうドイツ語の教材に対して、なんかすごくおしゃれな、なんか本格的な、あ、すごい、なんかいいなみたいな、そういうね、装丁とかその全体のカバーとかね、デザインとかね、パラパラとめくった時の見やすさとかね、やっぱそれはね、絶対そのモノレートのその売れ行きにかなりの確率で反映してます。で、本当売れる商品っていうのをこう最初のうちは分かんないから、機械的にね、そのモノレートの波形で見るしかないじゃないですか。で、やっぱそういうものをね、100個200個300個で1000個1万個ってずっとこう今までこう手に取って見てきた私の経験上、もう分かってくるんです、本当これは。で、こればっかりはね、ちょっと経験なんですよね、本当に。で、結局それ分かったら本当リサーチの効率がね、めちゃくちゃ早いです、早くなります。めっちゃ効率よくなります。なんかぜひね、ちょっとそういうことをいつもいつも考えてください。そのランキングの数字とかモノレートの波形だけを見て終わらすのは本当にもったいないから、いつもその商品がこんなに張り付いてる理由ですよね。まあヘルビとかそういうの多いから、まあ、消耗品は張り付くんですよ、結局買い替えがあるからね。だからやっぱ CD とか本とかね、そういう消耗品じゃないもので、ね、ホビー商品とかと家電ですよね、まあ、そういうもので何の機能がすごい、ね、この家電の何の機能がすごい受けてるのかな、どういうデザインのものが受けるのかなとかね、そういうことをこう分かればね、こう傾向がどんどんどんどんつかめてきます。で、傾向をつかめたら本当に商品見ただけで、あ、これ売れてるだろうなと思って、で、引いては、あ、こんないいものなのにこの値段で売ってるっていう、その背取り本来の原点ですよね。その需要と供給のバランスのズレを見抜くっていうことですから、究極のそういう背取りの能力ですよね、つくと思います。まあ基本的には物販の能力ですよね。いいものを安く仕入れて買って、で、その価値を分かってくれる人に高く売るっていうことですから、本当にね、その大原則、原理原則っていうのを背取りにおいて、で、引いてはそれ背取りじゃなくて、その情報発信とか全てのビジネスの原理原則ですから、価値を提供するっていうことがね、で、その価値を安く仕入れる、で、それは物だけじゃないです、物販だけじゃなくて情報を安く仕入れて高く売るっていうことですよ。だから結局無料レポートとか無料の商材を自分で勉強するでしょ。で、それをあたかもこう自分のノウハウのように、その聞いた人がなんだよこれ全部あれの丸パクリじゃんかっていうか、分からないように自分の考えとか言葉とかで体系的に組み替え直したり、もうちょっとさらに良くしたりして、教材にしたらいいわけでしょ。これも立派な背取りです。まあ私のメンターの言葉でインフォ背取りっていう風におっしゃってましたけども、まあこういう考え方ですよね。そういうことをこう身につけていただきたいっていうのが今回の、メールマガジンでのお伝えしたいテーマでございましたので、ぜひですね、日々そういうことを意識してコツコツコツコツね、もうこればっかりは一気にそういうね、審美眼というかね、相馬眼っていうのは馬ですね。これ馬もあれ背取りなんです。競馬も馬主さんが子供の時にこう競りで見て、あ、これはやばいなと、この馬は絶対走るなと、 あのモノレートもあるんですよ。モノレートというか血統がまああれモノレートですよね、うん、傾向とか分かるんだけど、まあ、基本的にはあれは本当モノレート通り、あの血統通りには走らないっていうのがまた面白いとこで、あれも本当壮大な命かけた、ね、超大金かけた背取りですよね。あの馬の競りもね、うん、まあちょっと馬主になれるぐらいまでちょっと頑張って、ビジネスを大きくしたいなと思ってる、今思った今日この頃ですけども、ちょっと最後、話脱線してしまいましたけども、まあ、今日のテーマですね、そういったものの価値、ね、をこういつも考えようっていう、ことの、音声セミナーでした。はい、じゃあお聞きいただきましてありがとうございます。レディオでした。失礼いたします。